をみんなが喜ぶということは、そういう悲しみ苦しみを乗り越えた人だけに感ずることで、昭和の、20年終戦以後に生まれた若い人々は全然その家宝を喜ばない。恵まれすぎとるように恵まれていても、それを少しも喜ばない。いわば御恩というものを忘れとるわけ。でお釈迦様は、恩というものを知らない者は人間の価値がない。恩を感じて恩を報ずるという、そういうことが人間であって、それのできないような、それを感じないようなものは、それは人間の顔はしておる、姿はしていても、それは人間の価値がない。人間としての値打ちがないと。言ったらならば、御恩というものはどうなんだと。こう言いますと、少なくとも、四恩と申しました。四つの恩を受ける者は一人もおらんと。四つの恩とは何ですか。まず第一番に父母の恩、二親の縁を借りなければ我々このシャバへ賞を受けることができない。その我々が、いや親がつまらなんだからわしは不幸だとか、もっと金持ちのうちへ生まれとればもっと俺は幸せだなんていうようなことを、この頃若い人々がへいちゃらで口に抱いて、何もそら親の恩と言われたって、おら親にどうか産んでくださいや頼んだ覚えはね、勝手に産んどいて、そして高校生とは一体何事じゃ、しゃらくせえ話じゃ、なことをへいちゃらでこう言うんです。ところがですね、この親が勝手に産んだってんじゃないんです。これはどんなことでも、シャバのことでも未来のことでも、仏法というものはもう何万年経ったとて変わらない真理、誠というものを説かれたわけです。だからみんなが、あ、偶然にこういう出来事が、突然こういう出来事が、こう言いますけれども、瞬間の時間の中にも因縁果の法則と言いまして、どんな小さな出来事にも種のないところに結果というものは生じない。だからどんな瞬間の出来事にも種がありまして、その種があっても縁がなければ結果にはならんので、縁というものは条件です。種が生えやすい条件。だから種と縁とが和合しなければ結果というものは生じない。そこで子供が生まれるということは、女が母親が縁でありまして、父親が因であります。因と縁、これは正真偈の中にも、光明明号敬因縁とこう示されてあるように、我々仏になるというたとて、その光明の縁と明号の因と、因と縁とが和合しなければ仏になるということは絶対にないということをお知らせになってますように、母親が縁であります、父親は因であります、種であります。だから昔から俗の話ですけれども、芋種盗んでも子種は盗むな。子種ってものは男でしょ。男は因ですから種ですわ。だから芋種盗んだって芋なんちものは、どこでも同じようなもんで、差別がつきませんけれども、子種を盗んだらその人の顔が生まれてくる子供によー似とるで、あの人は誰それさんの子じゃなと言われるで、芋種盗んでも子種盗むな。あんた方経験がねえでいいなことはあったらえらやこっちゃ。だから子供を産むときに、誠にもうその難儀をして、産んだんだそうですね。私は産んだことねえでわからんけども、わしら母親に聞いたら、本当に子供を産むということは命まとうの話だ。で私は生まれたのは明治41年ですから、今のように病院で子供を産むとか、病院で、死んで棺桶に入れられて戻ってくるってなことはなかったわけで、これは私は一つ考えてみると、今の子供は子供が生まれる時の尊厳さ、小生の尊厳さ、つまり人間として賞を受けるという赤ん坊が生まれる時のこの尊厳さ、 またおばあさんが死ぬ時に大勢の人が集まってみんな涙こぼえて、いよいよまあ今生のお別れじゃ、まあちょっとつらかろうけれどもな、今度はな楽な世界へ目やらしてまうじゃで、お念仏しなされ、何万だう何万だう、みんながねえて念仏しながら、体をなぜる人もあれば、あるいは、出し面に水を含めて、唇を拭いてやるというような、そういうおばあさんが死んでいかっしゃる、そのありさまっちゅもな子供見とらん。だから死ぬということも見とらんが、あるいは生まれてくるということも見とらん。だから人間というものは、まあその、死んだら死命だというような考え方とか、あるいは赤ん坊は病院で買ってくるんだぐらいにしか子供を持っとらん。だからこういうこともですね、時代が変わったんで、なこと昔のこと言うてもなんですけれども、やはり子供が生まれる、人間としてお母さんの体内から初めて赤ちゃんが生まれた、俺もその通りだというふうな、そういう赤ん坊の生まれるという、人間に賞を受けるという尊厳さを子供は見とらんわけです。また人間の死の尊厳さ、死んでいくという、今まで話をしとった人がふっと息を引き取ったらもう物も言わんが、顔が紅潮していたのが真っ青な顔になる、体はだんだんだんだん冷たなる、一体この人死んだらどこへ行くんだろうか、そういう死の尊厳さ、みんなに惜しまれて涙こぼえてみんなが泣いてこの今生のお別れをする、そういう姿を今の子供は見とらん。ただおばあさんが病院行って、まあ二度や三度は見舞いに行ったけども、臨終に立ち会って、今死んでかっしゃるおばあさんの背中撫でたり足撫でたり、そんなことは経験しておりませんから、もうおばあさんが死んだとなると、結局は棺桶に入れて家へ戻ってきて葬式だ。それからもう一つはこのテレビです。今ここで殺されたやつが早くにまた来て出てきて芝居やと、だから死んだってまた人間は生まれ変わってくるんだと、悪霊になったらまた生きてくるんだと。だから死というものの恐ろしさ、死んだならば永久にもうこの社会は出てこれないというようなことを子供は知らない。だから人の命が簡単に奪われていく、自分の命もまた簡単に消滅していく、自殺をするというような、そういうそのいろいろの悪い影響が今日の子供たちが、ほら何にも親に産んでくれと頼んだ覚えはね、親が色気で産んでいて高校生とはしゃらくせってなことを言うんさ。だからそれをもう一遍元へ戻いて、いや親が二親はなるほど結婚しなければ、母親と父親が結婚しなければ、陰と縁とが和合しなければ結果の子供というものは生じない。しかしいくら子供が産みたや結婚したとて、5年経っても7年経っても子供のない人がある。そら制限しとるのか、子供みたいめんどくさいで産まんというのか、そうじゃない、干して干してしようがないけれども、体がどうもいかんという、どうしても子供ができんという体質、それじゃから病院へ行って精密検査をしてもらってもできんならんのに、これは不思議じゃなと、今の医学ではなかなかこれが解明ができない。それはお釈迦様が3000年前にいくら産みたくとも、脳症の縁という、縁を借りに来る子供がいなければ、いくら完全な夫婦でも子供を産むことができないのは、二親が一つの因果であり、子供が縁を借りに来るということにおいて、これは二重の因果と、脳症の縁。だから貧乏な親の子供に生まれたから俺は不幸ということは、これ当たらんので、あんたが過去に前言苦毒が積んであれば、天皇陛下の手元へでも生まれていける。それだけの前言が積んでない。じゃから生まれていくことはできなかった。金持ちが結構だというならば、三井三菱のようなああいう財産家のところへでも生まれていくという、そういう家宝という、そういう自分が前言苦毒が過去に積んでないから、やはり貧乏な家庭しか生まれていくことはできないということは、親が悪いんじゃなくて、縁を借りに来たあんたが不徳の至りじゃねえ、そういうところをした縁が借りに行けなんだということ。だからそういうことの道理をですね、子供の自分から聞かせる必要がありまして、勝手に親が産んだんじゃない、 わしが縁を借りに行ってこの娑婆へ出会えてもらって解決しなければならん問題があるから、双親の縁を借りてこの娑婆へ生まれ変えてもらった。そういうことが全然この子供の自分から教育がしてない、そういうことを教えてない。だから何も親に孝行する必要はねえじゃねえ、これは何も人間に産んでくださいと頼んだ覚えはねえ、そういうことを言いますけれども、覚えがあってものうても縁を借りに行ったという事実はこれはどうすることもできない、それを二重の因果と。だからまず父母の恩を忘れるような双親のご恩というものをこの考えないような人間は、これは恩を報ずることもできませんから、お釈迦様これは人間の価値がね、これはね昔の論語というものを読んだりね、大学中のを読みますとね、この鳩にでもカラスにでも半歩の礼とか三子の礼っていうことがあるっていうことが書いてある。どういうことかっていうと、鳩は親の止まっとるですね枝の上には絶対に止まらんと、見えだ下に止まるということ、それを三種の霊中、親の止まっとる枝の上へは止まらん、必ず親が止まっておるその枝の見えだ下にこの鳩は、子供の鳩は止まるという、それが三種の霊。だからカラスでも半歩の霊って、カラスがもう年寄って餌を取りに行くそういう能力がなくなりますと、子供が育ててもらって自分に餌を運んでもらったその恩を返すために、その父親母親のカラスの親のところへ餌を運んで霊をすると、それが半歩の霊。自分が育ててもらったから年寄ったら餌を運んで、そういうその鳥翼にですらもそういう三種の霊とか、あるいは半歩の霊という、そういうものが畜生の境涯にすらあるのに、万物の霊長じゃ威張り腐っとる人間が親の恩を知らんようなものは人間の価値がない、それは言われてもしゃあない、その通りですわ。だから現在の自分があるということ、特にあんた方がこのお座に、手足が運べるっちゅうことは、何年寄ったから初めて仏法が聞けるもんじゃない、あんたのお母さんなりお父さんなりおばあさんおじいさんが、まあやれよ、人間に生まれて仏法を聴聞しなけりゃ何にもならんぞ、ほらもう耳が本当に痛なる、本当にくでくでと嫌なことばっかり言わせるというふうにあんた方おそらく聞いたでしょ。この間、まあだいぶ前ですけれども、東海通りというところに、青木さんという椅子屋がありますが、そこへ私が話しに行きましたら、お勝手の方でガチャーンって音がした。でみんながびっくりして、私も話をやめたが、参詣しとる人々もびっくりして、どうなんじゃろうなんじゃろうとこや。ところが説教を済んで、それでまあ私は座敷に参りましたら、雇われとる50余りの、まあお手伝い、昔で言ったら女中さんちゅうんでしょうか、そのお手伝いが、お膳を運んでこられて、今先生はしねえらや部長法をしましてね、何をやったの、あのガチャッちゅう音はあんたがやったのかったら、あの私はあなたの説教をこのお勝手やりながら聞いとって、ほんであの蓮如様が心得たと思うは心得ぬなり、心得ぬと思うが心得られたるなり、お慈悲嬉しやありがたやと喜ぶことが心得られたのじゃとこうおっしゃった。これ謎みたいな言葉ですよ。ね、心得たと思うのは心得とらんや。心得とらんと思っとるのが心得たんだ。一体どういうことなんだ。だんだん味わってみるとそうですわ。これはね、あ、これは親のご恩が分かった。親はこんだけのもんじゃ、このぐらいの慈悲だってなことが分かったというならば、実は分かっとらんの。あんたの分かったぐらいの親は尊いものじゃないの、もっともっと。どんだけでもあんたが想像のできない深い深いお慈悲を、もっと一部分が分かっただけだ。だから分かったと思うのは一部分が分かって、全体が分かったような考え方持っとるのは、実は親の慈悲が分かっとらんのじゃないか。とても親の慈悲はわしゃ分からん。 どんだけ老けやとも、どんだけ高度やとも、俺は親の慈悲は分からんわえ。それが分かったんだ。阿弥陀様のお慈悲でもそうじゃ。ああ、もう宗家さんの説教を何百回聞いとるで、まあ大体仏法っちゃこんなもんじゃ、阿弥陀様のお慈悲はこれくらいのアホなこと言うな。人口をもがいて、そこもねえが蓋もない。どんだけともこんだけとも我々凡夫の限度のある頭で想像のつくようなそんな限りのある親様じゃない。ああ聞けば聞くほど、味わえば味わうほど、わしの知恵ではわからん親様じゃ。それが分かった。心得たと思うは心得ぬなり、心得ぬと思うが心得られたるなり、そういう広大無辺の俺の知恵では想像もつかん親様じゃ。広大無辺の親様ならこそ、業の底がわからんような私を無条件で毎日日日付き添い詰め、お守り詰めとはどういう親様じゃろう。お慈悲嬉しやありがたや。それが本当に心得られたや。だからそういうそのことを考えてみるとですね、あんた方が今日お参りができるのはみんな親のおかげ、おばあさんおじいさんのおかげでご弔問ができるようになったというならば、今日一番大事なご生の一大事が弔問ができる、それを育ててくださったのは親のご恩でしょう。だからこの女中さんが言われましたけど、私は福井生まれや、福井県非常に仏法繁盛の土地に生まれた、母親が五生の一大事が解決がつかんようなら人間に生まれた幸せはない。たとえ子供が邪魔になって仏法を聞けなんだら、子供を海を掘り込んででも安心のできるまでは弔問しようよと、こういう教えをしゃ子供の自分から聞いとると。ほど今心得たと思うは心得ぬなり、心得ぬと思うが心得られたるなり、このお話を聞いとりまして、ああそうじゃそうじゃ、親のご恩が分かったように、親のお慈悲が分かったように思っていたけれども、我がこのシャバの親ですらも誠に広大無辺の慈悲で、私の知恵では計り知ることができん、いわば阿弥陀様のお慈悲は分かったように思うとるは大きな間違いだったなあと思ったら、もっとったちの大きな皿を思わずバターンと放って、その音じゃったんや。一番大事な要件ですわ。そんなもの、そんじゃ徳者にめくれ、あらゆるものに誘惑されちゃって、この一大事の御章を本当に解決つかずじめでこのシャバ終わるならば、我々人間に生まれんでも犬でも猫でもよかったわけです。今度こそは迷いの足を洗わないかんのでしょう。そうしゃその御章の一大事が弔問で、現在の私があるは親のおかげだ。しかも、尊者徳者の教育をする人はいくらでもあるが、御生の一大事をとことんまで求めてくれよという願いのもとに世話を焼いておくれたあんた方のご両親は誠に尊いご両親だということ。その恩を知らんと、誰でもそれは親が死んでからああもしてあげよかった、こうもしてあげよかったって、まあ後悔は知るんですけれども、だけども一番の親孝行は親の願いを聞くんですから。だからあんたのご両親が、我々がそのいくらせわしい中でも貧乏な中でも一生懸命求めさせていただいて、弔問させてもらって、お浄土へ往生をさせていただく、お前たちも俺らの後押しとおてと、この御生の一大事だけはどうかおろそかにしてくれるなよという、それが親の願いでしょう。だから父母の恩というもの、親もいろいろありますよ。それは石川五右衛門の親も親なら、あんたの親も親ですわ。それは石川五右衛門が草履を盗んできたと、そしたら片っぽしか持ってこなんだら、親が人のもの取ってはいかんぞよと、たとえ片っぽの草履でも盗んできてはいかんぞよという教育しやよかったような、クソダーキおめえ、片っぽで何の役に立つ、盗むなら一足盗んでこい。それから本当の泥棒になっちゃった。だから親の教育くれや大事なことはないでしょ。 だから子供を海掘り込んでても五章の一大事安心のできるまで聞かしてもらうが人間に生まれた幸せじゃぞ。思わずもとたさら、そうじゃ、おっかさんが言うとくれた。大きな皿割っちゃった。そしたら、ね、奥さんが、それほどまでにおめえがお勝手でも仏法を聞い取ってくれたことは嬉しい。皿みたいなものは割れたって何にも心配やね。こんなものは割れないかん。なんでですか。瀬戸が困るがやっちました。ね、本当にそうだと思うね。それから2番目がね、国王の恩。国王の恩だって今日天皇陛下のために命捨てるってなしはおらんけれどもね、やっぱりいくら国民の象徴でも陛下がおいでるからこそ日本の国が収まっとんね。陛下がもうおいでんということに天皇制というものをなくしたらもう共産党や社会党が暴れてどもくもならんわ。これはだからやっぱり天皇陛下を国民の象徴として仰ぎまして、そしてお互いが平和な世の中を暮らさせていただくについては最も大切なのが国王、つまり国の、取り締まりをしてくださる一番のお慈悲を我々に垂れてくださる陛下というものはやっぱりこれはなくしてはいかん。まあそれはいろいろまた話をせんならんが、その国王の恩、それからね、この主上の恩といいましてね、まああんなものは他人じゃとか、あんなものは関係ねえやとか、こう言うけどね、そんなことはないんです。あらゆるものと我々はつながりを持っとる。つまり、今日参詣をなさったあんた方と私が、今、他人だとか、血筋は通っとらんとか、なおというのはね、間違っとるんで、このどんな人でも顔を見合わすのも、袖振りかわすのも、つまずく石にも縁がなかったらつまずけないってこと。そこを徹底的におっしゃった五箇屋さんの思想、あんたのお考えっちものは、これは今現在の世界中にこの親鸞聖人のお心を広めにはならん時期が来た。なんでやったら国と国とが戦争やと。また日本の国内でも暴力団ってのあんなやらしいものがおる。この間の飛行機は事故であれ、その、緊急着陸をしたんじゃなくて、あれは手榴弾ってものを他国からこの暴力団がその持ってきて、それが暴発したわけ。だからあれもうちょこっとのことで200何十人の人が全部死ぬというような状態だ。ところが幸いですね、この機長という飛行機を操縦しておりました、これタイ国のね、なんか陸軍の飛行機に乗って、ね、おった人のなんか中佐かなんか、そう偉い人、それが退職して今民間の飛行機の、操縦をしておる。それが沈着な行動をしてね、そしてこの四国の上でどうもそういう風になったもんで、それでもうこれは大阪へ、もうその近道通ってはいかんけども通っていかん道を近道をやってきて、ようやく大阪の空港へ着陸をして、まあ怪我はあったけども命に別状のない人一人も死んどらん。これは日本航空のあの500何十人死んだでしょ。ああいうようなことと同じことだ。ところがそれはあれは、その飛行機が古なっておりまして、そして壊れたんですけれども、今度は手榴弾、あれ飛行機はまだ折れてからまだ、本当に、新しいんです。だからなその金属が腐食しておるとか、あるいは弱っとるっちゅうんじゃなしに、ゴミ箱の中に手榴弾が置いてあった。それはもう暴力団がこの、山口組とか、一和家とかそういうようなものが抗争中で勢力争い やっと毎日あっちゃでも拳銃で撃たれた、こっちでも殺された、そういうまあ抗争のその武器としてフィリピンからこの拳銃じゃとか、あるいはそういう手榴弾、そういうようなものをですね、燃焼で持ってきたやつがたまたま爆発した。そこで倒れとった暴力団山口組、 それを今調べとる。たびたびこの飛行機を、まあ、利用して麻薬を持ってきたり、あるいは拳銃を買ってきたり、そういうことを、まあ、始終この飛行機を利用してやっと、まあ、この飛行機もですね、乗るときに体中調べるんじゃけれども、だけどもですね、これは日本のこの検査とは違うらしいので、ちょっとポケットへ入れるとええげなわ、なんじゃしゃんを多めに見るという、そういう恐ろしい国じゃわ。それがフィリピンちゅとこや。だからね、そういういろいろなことが考えてみるとね、本当にこれ平和の世の中のようじゃけれども、至るところに危険状態、本当に固く無情の世界じゃ。本当にいつ何時どういう出来事が始まるやらわからんというのが、これがですね、権力というね、ものを考える考え方がみんなにもっとる。だから恩というものも全然考えない人間ばっかだ。仏法機関もの以外はやっぱりこの恩ということを知らない、国王の恩だということも考えない。だから衆生の恩って、生きとし生ける全てのものがもうみんなこれつながりがありますから、親鸞聖人が世界中の平和というものをおそらくはお考えになっていたんでしょうが、これはですね、一切の衆生は世々生生の父母兄弟なり、まあ、あんた方も私も今は他人のように思うけれど、生まれ変わり死に変わる長いる天のその中に親となり子となり、あるいは夫婦となり、さまざまな過去の因縁がなかったら、今日この一つのうちへ集まって同じお祈りを弔問がどうしてできる。今は他人でも過去には親子、兄弟、夫婦、さまざまな因縁もするんだ。そういうことが今日ここで一堂に会してお話が聞く、聞かしてまえる、話させてまえるということは昨日今日の縁じゃない。それからその次がですね、三宝の恩という。三宝の恩っては仏法僧。仏様がおいでないきませんし、その仏様の教えがなけないかんし、それを説いてくださる善知識がなけないかん。あんまり立派な善知識じゃないけども、やっぱりわしらの話でもですね、100人に1人や万人に1人は私の話を聞いて目を覚まさせていただいて、如来様のお慈悲に満足してくださる人もないとは言えん、なければならないと私は思います。だからまあその、いくつまで話ができるか知りませんけれども、もう余命いくばくもありません。だから命のあるうち、声の続く限り、どうか少しでもこの五浊増乱の世の中がちょこっとでも濁りがなくなって、きれいな世世界にならんだろうか、なりはせんだろうけれども、どうかなってもらいたいという願いのもとに、日にち毎日話をしとるわけですが、これが権力、公力、権力、こういうような、まあ、権力ということについてももう少し聞いてもらわないといけませんが、そういうね、5つの濁りが末法の俗乱のようになればなるほど濁ってくる。だから親を親と思わんやつがだんだんだんだん増えてくる。また親も都合上自分のただ色化に迷うたやつは、子供ほっといて男と駆け落ちするような、そういうやつがいくらでもある。これが俗乱の世だ、正常な人生じゃない。それじゃあいきません。やっぱりここに仏法僧、そういう三宝の恩、仏法が消滅しぬとき世が乱れて、おそらく世界中がまた大戦争になるというようなことで全滅をする危機をはらんでおるのが今日の世の中だ。それをちょこっとでもその濁りをきれいにしていく、そういうのが私どもの使命、役目じゃないかと思うわけですが、まあ、その公俗、権俗、煩悩俗、主情俗、名俗なるがゆえに、この念仏の教えが難信の方だ、なかなか信じられんということをお知らせになるわけですが、それを明らかにこう解明したいと思って今日は伺ったわけです。ちょっと休憩をしました。 じゃあその五浄ということは一体どういうその濁りがあるかと、まず第一番にお話をしたのが公浄、お互いにこの今日の一日をまあ自分の力で生きてるんでなくて、まあ、全ての恵みの中でおかげさまで暮らさせていただく。昔はこの太陽が出ますとちゃんと日の出をみんな拝んだもんです。それからその夕日になりますと今日一日、誠に、ありがとうございました、ちゃんとこう夕日を拝むという。それありますら今の若い人にとってはあんなものは自然現象じゃない。何もその、仏様でも神様でもね、何で拝むじゃん。なこと言いますけど、やっぱり太陽の光線なりあるいは熱なりを我々がいただかなかったら今日一日が暮らせんわけです。だからそれに対して感謝の意を表し両手合わせて拝むことがなぜ矛盾しとるでしょうか。何にもそんなことは自然現象であろうとなかろうと、それはありがとうという感謝の意を表するということが両手合わせて拝むということでしょう。何もそれは矛盾しとらんわけです。じゃあお前はそういうことをやらんけどもなら太陽の光線を一日受けるな、熱を受けるなと言われたら命がないじゃないか。だからそういう自然現象であろうともそういう恩恵を被って今日一日暮らさせていただくならば、我々命ばっかじゃねえ、田んぼでも畑でもみんなお天道様の光を受け熱を受けて全てのものが大きくなるわけですから、それをいただいて生活しとる我々が太陽にお礼の姿を表したって別に矛盾しとらんじゃねえか。そういうことをお前らよ考えてみよと、こういうことを若い人に言うんですけれども、なかなかそんなお天道様拝むような人間が少なくなってきた。まあ明治大正の人間ぐらいは、今日もええお天気で、太陽の光線がなかったらな、あなたのお恵みがなかったらな、こういうことをまあ感謝するわけですわね。ところが今の人はそういうことを思わない。でそういう時代が来たということが本当にまあその悲しい世の中だということがこの公俗です。だから権俗っていうのはね、みんな自分自分の意見を主張して人の意見を聞かないというものの見方をみんな間違えとる。だからいくらその自民党がたくさんな議員が増えて、そしてまあその自由に政治がやれるといったって、やっぱり少数の人々の話もその聞かないかんと、みんながこのお互いにこういいところを取って悪いところを捨てていくという政治をやらないかんちことは、これはもう何もその、終戦後にですねマッカーサーが来て、そしてこの不選と言うてどんな人にでも20歳以上の人には選挙権ができたと。なことはマッカーサーがやったやったってマッカーサーからもらったってみんな言うけど、そうじゃない。これはね、明治陛下が万機公論に決すべしと仰せになったと。そういうみんなが相談して英知恵を出しようって日本の国を穏やかに治めていくような相談をやれよと、そうおっしゃったことが現実に現れただけのことであって、一番のもとは明治陛下万機公論に決すべし、どんな人の意見もみんな聞いて自分の意見だけを主張してはいかん、そういうことを仰せになったことが一般 の, その民衆に20歳以上になったものは選挙権というものが与えられて自分の代表者を国会へ送り出せ、こういうことは明治陛下がちゃんとおっしゃったことだ。だからそういうことを考えずにですね、ただお互いに自分の党の議員が多ければ何でもかんでもむちゃくちゃにその決めていく、そういうことだったら万機公論に決してないことであって、やっぱり社会党の言うこともあるいは民社党の言うこともですね、一応よくよく相談し与党野党の差別なくみんな国民が幸せな日が送れるような政治をやってもらわないかん。ところが残念なことにはね、出る時には手すりこんぼで本当にね、まあ今度の選挙でね本当にまあ情けないというか、国家のこの議員ともなるべきものが土下座してみんなに頭すりつけたっていう話や。だからそれは中曽根さんが言うだけなわ、みんな自民党にとにかく泣き落とせよと。 あんまり気の毒じゃあっちゅうてみないでたげなで、自民党がよけなった。泣き落とし戦術。それやってんなら議員が300何名もできたというんで、何でも過半数取っとるから、なら野党に相談戦でも何でも行っていける。それは横暴ですわ。やがてなら今は威張っとるが、この次の選挙がどういうことになる。おそらくはまた凋落するということも可能性がある。だからやっぱり大けりゃ大だけ勝って兜の尾を締めるというか、みんな国民の代表として我々選ばれたんだから、国民のことを考えたら血も涙もある政治をやってまわないかんということじゃけれども、減税制減税制ってさ、税金安なるはみんな大賛成。ところが何もその、減税するのにはやはりお金がなけな減税はできないということだったら、今度は間接税中でまた税金取る、ちょぼちょぼじゃない、プラスマイナスゼロじゃない。こんなことやってまて何がありがてえ。税金は安うしるが、まあ税金は他の新しい税金はまあその取り立てんという、まあ特にその年寄りがですね、これ病院へ入っても今度はお金がよけいるようになるということで、今大反対しとる、まあ党もありますけれども、今日まで私はね、ご苦労なさった年寄りが病院へ今までタダで入れたやつが、まあ今どうしてもやってけんからちゅうて、この年寄りでも銭を出せってなことは、これはまあ本当にこれは福祉交代ということで、今までご苦労なさったこの年寄りをもう長らくはしゃばに生きとらんで、生きとる間喜び喜び余生を送らしてあげようというならば、なあな年寄りが病院に入ってもただでなおな、その死ぬまで面倒を見るのが本当だと思う。ところがそれは金がねえでやれんということでは。けどもそれはね、やっぱりそれは考えようによってはいろいろの金の捻出をするという方法も、ああいう頭のいい人らだから考えたらええと思いますけれども、まあだんだんだんだん今揉めとりますけれども、老人の保険というものを改正せないかん。で、私から言うならば、この間中曽根さんに手紙でやったけども、今まで苦労した年寄りが本当にまあやがてこれ、死んでいくその年寄りが多すぎるでいかんちゅうなバカなことを言うとるが、30年たちゃ明治大正の人間は全部死んでは、なおなそうなると昭和の生まれの人があんた方のような長生きするか、なおなもう全然長生きはせんで、なおなあんた方やわしらが死んだら、まあ30年後には金やったやこで年寄りおらんか年寄りおらんか、なんでやったら昭和生まれの人は見たところ体格はいいけれども体力がない、贅沢三昧、飲みてえ方で食いてえ方で、だから日本中ね、子供まで小じきまでが糖尿病や、これは贅沢病だわ。みんな味噌汁やら漬物で今日までやってきたあんた方や我々はちょっとやそっとでは死なんで、しぶといやつばっかやというたって限度があるで、明治大正の人間もこれから30年の間には死ぬわ。わしもまあ嫁行くばくもねえが、前の方で眠って説教を聞いとるばわさはまあ長ねえなこれを。そういうことを考えたら、そう年寄りバカにするな、邪魔者にするな。年寄りが道歩いてったらみんなが、ああご苦労様でございましたと拝め。それは今日本が経済の大国になったと、まあ、世界中で一番の黒字の国だ言うけどもだね、それを誰がそういうふうにしたかといえば、それは明治大正の人間が血みどろになって基盤を築き上げた、その上に日本経済が発展したんだから、一番の元は明治大正生まれの人が一番功績があるから、おばあやおじいが道を通ってったら小学生から高校生がご苦労様でございます、そういう政治をやれ。だから今、まあ、国民年金なんか老人のもらう金が、まあ、2万5千円ぐらいある。でこれは3万円にしたって、まだ3万円ではこの物価が高いで、ばばさやじっさが温泉も用意かんで、5万円にしようとはしゃってなんでやったって。だから税源がねえちゅうに。 と言うとるが、それはまた返事をお子さんでわからんわ。あのクソだけが、まあ一遍で当たると思ってる。だからね、そういうことを考えてみると、やっぱり自分の意見が正しいと思うが、人の意見は間違っとるという、そういう考え方が、それがこの権力です。だから共産党は共産党で、自分らの意見だけを主張する。社会党は社会党で、良ても悪ても何でもかんでも反対する。そういうような馬鹿げたことではいかんと。やっぱりみんなが人の意見も聞いて、自分の意見も述べて、そしてもうその最大公約数をみんなが進歩すれば、これがまとまっていくという、そういう目安を考えるということが大切なことだ。おばあさんでも自分だけの意見述べてもいかんし、嫁さんだって馬場さんをバカにして、お前さん黙っといてってことは言うてはいかん。なことはタブーじゃ。タブーってことは絶対言うていかんって言葉。時には馬場さん死んだらいいというようなことを言うやつを自分もやがて言われるわさ。だからそういうことがですね、人間の言葉というものは言うていいことと悪いことがある。それをちゃんと考えて人の意見も聞き、相手の立場にもなって、そしてお互いが円満にこの茶葉を暮らさせていただく、そういうことでなければですね、ダメだってことが、それが権力。だから煩悩を直ちましてね、悲しいかなや、我々は頭のギリギリから足のつま先までが煩悩具足だ。具足ってことは揃うってこと。だからね、昔の話だけども、わしがこの飛島やこの辺へ説教に来る。でわしの方も百姓が大体一兆ぐらいしか作っとらんような百姓ばっかりだったで、これを水飲み百姓ちゅう。なんで水飲み百姓って言ったら、言うわけってお茶入れて飲むほどの余裕がねえで、水ばっか飲んどったで、水飲み百姓ちゅう。ほんで飛島あたり行くと、山頂から山頂ボタン、それは田んぼを作るばっかじゃねえ、田麦、これはまあ大変な仕事じゃわ、あれは。それが男がやるんじゃねえ、女がやるんだ。ずっと鎌みたいなもので線をずっとつけてきて、そして大きな桑でガッと越えて、この三段に積むんだろ、あれは。あんなもの今男にやれたって誰がやる。それが女が馬乗りになってやっかしゃーって、その上へこの菜種をつける。もう飛島へ来たって、この鍋田へ来たって、見渡す限り真っ黄のあの、菜種の花、まあこれは花見に行くなら飛島や鍋田へ行かなあかん。でそう言って、その間にまたサブナルと海苔をやる。ほんでみんな頬かぶりして、水花垂れで こういう話をわしの方の水の百姓に言うたんや。そしたら、何がそんなことやれると。わしら一丁の田んぼ作っとるだけでも大騒動やっとんのに、そら三丁五反の、それも菜種、それから海苔、そんなあほなことが、いや行ってみよう、やっとんにみんな。だいたいあんなものも道具が違うがや。お前らの道具はだな、稲子くんでもこの金のつぶつぶと出たやつにパラパラとかやって、よっこいしょ、パラパラやってよっこいしょって、こうやってもみこえとんねん。ほな飛島行ってみよう、ガーガーガーガー足で踏んで、ほいでシャーシャーシャーシャーシャーシャーポイシャーシャーシャーシャーポイ抱っこきっちものが流行ってきて、それが飛島ではやっとると。道具が違うわ。だからあんなものおめえらのやり方で山頂も山頂ごたんも作れるか。だから道具が揃っとるで、道具で仕事しとるね。だからいっぺんさ、見学に行ってこい言うたって、一丁ぐらいしか田んぼがないやつばっかじゃもない。それでわしのこの辻町というところには大学卒業したやつは一人もおらん。今50代ぐらいのもんで、でわしんとこの息子だけが二人大学出たら、ほうほう言うとる。まあ水の百姓ではやれんわ。成功が郵政講習、いやいや、この郵便局の講習受けたやつが成功だ。だからそれからだんだんと今大学へ行く人がいっぱいできてきたけども、そういう水の百姓で何にもやれだ、大体が道具がねえでやれんちこち。またそのコーチもねえし、 それらがやっぱり運のいいやつは運のいいやって、それはずっとその田んぼを宅地にして持っとるやつは今何億という金持ちになっちゃった。一番安いところで55万だもん、一坪が。わしの前の防衛道路に吸い取るとこは120万だけど持っとるちゅうだけやで。こんなもの売ったら4割以上取られちゃう税金で。ほんでわしの今日もわしはここへ来る前に、息子が今日京都行ったもんで、それであそこの河野さん一軒おじいちゃん行ってまえんかちゅうで、で嫁に車乗せてもらって、で、お経を読んで、で締めになると柴田が迎え、今のいつも来る自動車が迎えに来て、それに乗ってここに来たんやけど、でそこのおじいが今天皇陛下と一緒じゃわ。84歳か85歳か。ほんでまあそのね、言語障害でこの頃はっきりものがわからんよ。でちょっともそのなん、まあ、そこはもう庄屋だもんで昔からの。これでまあその2丁ぐらいはあるだろうと思うけども、それは売っとるかもしれんけども、それ今この実際